ルカの福音書2章1節から12節までです。新約聖書ルカの福音書2章1節から12節までです。ではお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
聖歌隊の歌声が高らかに響き渡って、クリスマスのお祝いも頂点に達しましたね。今日クリスマス礼拝いいですね。バルコニーからこう天から降るようにして歌声が響いてくるっていうのもね、特別な味わいがあると思いますけども、本当に聖歌隊の皆さんありがとうございました。一連のクリスマスの集い、小さいもの大きいものずっと重ねてまいりました。外に出かけては2つの高齢者の施設、また刑務所、また迎える方ではですね、小さな赤ちゃんを育てていらっしゃる、お母さんたちもすくすく、それから女医キッズ中高生、というんですね、また高齢の、ホレブ賛美の集いもありますしね、まあ、その他いろんな集いがあったんですけども、皆さんそれぞれに誘い合わせて素晴らしいチームワークでもってできたと思います。一番大きなのコンサート、この1階の席が満席になりましたよね。リラというグループ、素晴らしい歌声を合わせてくださり、またそこには、バイオリンの音も添えられました。佐竹さんのねお孫さんゆうじくんですね。本当に素敵な音色が耳の中に残っています。こんな風にしてクリスマスを共に祝えて本当に嬉しいです。今日誘われて初めてこの場においでになった方もいらっしゃると思います。心から歓迎いたします。また何年ぶりかで久しぶりにやってきましたという方もいらっしゃると思います。お帰りなさい。ここが我が家ですね。尾上聖愛ファミリーの、我が家です。どうぞ末永くこの場を愛してこれからもおいでくださいますように。クリスマス言わずと知れたイエス・キリスト様のお誕生祝いですけれども、その事実とその意味とをかみしめる時としたいと思います。今日はまず初めにですね、もう何年も前にカナダの刑務所で起こった一つの奇跡のお話から始めたいと思っております。シャインツマンという新聞にも載った実際にあった出来事ですね。カナダでも有数のといいましょうか、大きな刑務所のことです。そこに一人の囚人がおりました。殺人犯です。収容されても、刑務所の規則になじまず、しょっちゅう囚人仲間と悶着を起こして手に負えない囚人であったようです。でもこの男には娘が一人おりました。 で、この娘があるクリスマス会いに来るわけですね。もう夕刻暗くなってから彼女はやってくるんですけども、刑務所の正門所の守衛さんのところにやってきて、お父さんに面会したいんです。あと時間ちゃんと見てるの、もうとっくにその時間面会時間過ぎてるよ、ダメダメ、明日いらっしゃい。あ、でも今日クリスマスでしょ、クリスマスのプレゼントをお父さんに渡したくて来たんです、お願いです。ダメダメ、刑務所の規則は厳しいの、明日いらっしゃい、お願いです、ちょっと会うだけでプレゼント渡すだけでもいいですから。もう女の子は泣き出してしまいます。するとそこに たまたま刑務所の所長さんが取り掛かってね、どうしたんだどうしたんだ、訳を聞いて、そうか、だったらな、おじいさんがそのプレゼントを預かったのよ、あんたのお父さんに渡してあげるから、まあ今日は泣かずに帰りなさい、明日お父さんに会いに来たらいいだろう。こうして所長さんは届けてくれたんですね、独房の中にいるその父親に。リボンをほどきました。中に紙切れが入ってました。まあ手紙だったんですね。大好きなお父さんへという出だしでした。愛する娘からの一言です。どう続くのかと見ると、お母さんはお父さんが殺人犯ということでとっても恥ずかしいと言って、家を出て行ってしまいました。クリスマスなので私はお父さんにプレゼントを贈りたいと思いましたが、お金がありません。それでどうしようかなと考えて、そうだと、お父さんがよく私のことを撫でてくれた、お父さんがよく撫でてくれたこの栗色の髪の毛を切りました。これが今年のお父さんへのプレゼントです。お父さん、どんなに辛くっても寂しくっても私は頑張ります。お父さんも頑張ってください。お父さんが帰ってくるまで待ってます。刑務所は寒いでしょ、風邪などひかないように。そこまで読んだ時に、この男の目からどっと涙があふれて、それ以上読み進めなかったんですね。そして箱開けてみると、栗色の愛する娘の髪の毛バッサリ切ったのが入ってたんですね。それをつかみ出すと、そこに顔をうずめて声を上げて泣きました。肩を震わせて泣きました。大泣きに泣きました。そして翌朝、クリスマスの朝を迎えた時ですね、彼の心はすっかり変えられてました。その刑務所中のいろんな囚人いますけど、その中でね、模範的な囚人に変わったといいます。何が彼を変えたのか、娘の真実ないでしょうね。どんなひどいお父さんでも、でも私のことを可愛がってよく撫でてくれたあのお父さんの感触をちゃんと覚えていて、どんなお父さんでも私はこのお父さん愛するんだって心に決めて、その娘の愛がこの男の胸の中に染み込んで、彼はその愛に応えずにはおれないと思ったんですね。確かに私たちを変える一番の力は愛だと思います。聖書の有名な言葉でも、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、その中で最も偉大なのは愛と書いてあります。肉親のそうした真実の愛でもこんだけ人を変えるとするならば、ましてや私たち人間をお作りくださった天のお父さん、天の天地の作り主が注いでおられる愛がいかなるものであるかということをはっきりと知ったならば、どれほどの変化が起こることか。この少女の心をそんなにも豊かにしたものは何なのかな、あったら聞いてみたいと思ってますけれども、もう何十年も前でカナダで起こった本当の話です。 さて今日はクリスマス、主イエスキリストのお誕生、その中に込められた天の思い、誠の愛、それを味わいたいと思うんですね。特にそのお誕生の記録から、誕生といいますと、いろんな誕生があります、いろんな出産があります。日本だけでも年間100万の赤ちゃんが生まれるそうですから、いろいろで皆さんのいろんなお話聞かれてですよ、ユニークな風変わりな出産の例としては、例えば、参院に向かって車を走らせてきた、その途中でですね、陣痛がもう高まってきてですね、もう助手席で出産が起こったってな、ちょっと聞いたことありますし、あるいはそう、参院にこれから今日は入る日、支度してる間にちょっとトイレにしたくなって、トイレに入った時に陣痛が起こってですね、ついにトイレの中で出産というような、そんな話を聞きました。とんでもないところで赤ちゃん産むんだと思いますけども、今度はとんでもないじゃなくて、飛んでる最中にという出産も聞いたことありますよ。国際線の飛行機の中でね、いろんなことが起こるもんです。そして聖書を開くときに、イエス・キリスト様のお誕生、マリアの出産物語は、これまたユニークなものだったなってことがわかります。今読んでいただきましたね。今日の箇所、グリーンのシートみたいなのもらいましたか。私のアウトラインですけども、聖書のない方はどうぞこれを取り出してくださって、イラストが載ってます。私のお気に入りの一枚ですけども、マリアとヨセフ、それから赤ちゃん、ここはどこでしょうというところですよね。そう、ご承知の通り、家畜置き場、そこで生まれた赤ちゃんがイエス様、布にくるんで貝羽桶の中に。そのいきさつがルカの2章の記録にこうあります。先ほど朗読していただいたんですけども、もう一遍ご覧くださって、この枠で囲んだ中を、そうですね、せっかくですからそう長くはないし、ご一緒にゆっくりと読んでみませんか。読みながら想像してください、その時の風景ですね。いきますよ。はい。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウクストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベスレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けのマリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿部屋には彼らのいる場所がなかったからである。最後の説、大事な句にアンダーラインを引いておきました。布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。有名な話です。家畜小屋ですね、貝羽桶のあるところ。貝羽桶というのは餌用の入れ物です。それがあるところ、それは馬小屋とも言いますが、家畜小屋としておきましょう。そして小屋というと木造の小さなバラックを想像しますが、実は洞窟、パレスチナ、イスラエルの方面の、家畜置き場といったらば圧倒的に洞窟が多いようですね。そこでお生まれになった。世界で初めのクリスマスという歌がかつて流行りました。世界で初めのクリスマスはユダヤの田舎のベツレヘムという出だしですね。宿にも泊まれず家畜小屋でマリアとヨセフの二人だけ、赤子のイエス様草の産木、 ゆりかご代わりの貝羽桶、優しい笑顔に見守られて恵みの光が照らすだけという価値ですけどもね。家畜小屋、貝羽桶、なぜこんなところにと不思議に思うところですけども、もともとそんなところで出産する予定はなかった。でもそういうハプニングが起こった。そのいきさつはさっき読んだところに書いてあります。ある日突然のお触れが出たんですね。もうじき海月に入る、支度を整えて、このカップルはね、出産はナザレ、自分たちが住んでいるそこで、多分マリアの実家でね、というふうに、用意していたと思うんですよ。ところが出産間際となってですね、勝手ですね、ローマ皇帝は何でも好きなお触れを出すんですよ、ね、人口調査するんだったんですね。おそらくこれは徴税、税金を徴収するため、まあ国家予算立てるために税収がどれぐらいになろうかという見積もりをしたかったのか分かりませんね、ローマ帝国の配下にある諸民族にもそれを要求しましてね、すぐに登録せよ、住民登録。それもユダヤ人に関して言うならば、出身地に返すのが一番。ユダヤ人というのはみんなね、系図をしっかり持っていましたからね、出身地に返してそこで登録させると正確な数がつかめるというわけですよね。さあ大変なのは一般民衆ですね。なんだって、出身地に帰れ。まあそんな中で一番困ったのはこのカップルのような人じゃないでしょうか。長旅ですよ。ナザレから目的地は、彼の出身地はベツレヘム、直線距離でざっと100キロ、ここから京都あるいは岡山までの距離ですよね。実際道路はくねくねしてますから、どれほど長い距離でしょうか。そうやって彼らは旅をします。でも同じ目的で、あらゆるところでこの集団移動がわーっと始まるわけですから、林はどんどん行きますけれども、今にも生まれそうな大きな お腹を抱えた女性に伴うユセフ、ね、この夫婦はノロノロノロ、疲れたか、ちょっと休もうか、そんなことは何年も繰り返してですからね。彼らが目的に着いた時には、まあ、他の人たちが先に全部宿を取ってしまってね、すいませんちょっと休ませてほしいんですけども、こちらで気の毒だけどね、もういっぱいどっか他当たって、どこに行ってもそうだったんですね。どうしよう、四つ井をしのぎたい、ね、でやっとのところで、そうか気の毒にな、まあ家畜置場だったら空いてるけど、そこで結構です、とにかく四つ井をしのげたらいいと思ってそこに入ったわけですよね。じゃあその時にいよいよ陣痛がね、頻度がどんどんどんどん増えてきて、ああ生まれそう、そしてここでにゃーってね赤ちゃんイエス様お生まれになるわけですよ、ね、ヨセフは初めてでこのお産に立ち会うわけです。どうしたもんかどぎまぎしながらですね、そこらにあった藁を集めて、そしてどっかベビーベッドと思った時にですね、貝羽桶があったんでね、その中に藁を敷き詰めてそこに寝かせたということですよね。それがここから想像されるところです。6節、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋にはありがとう彼らのいる場所がなかったからである。どうしてこんなところに、まあ、たまたまそうなっちゃったんだといえばそれまでですけれども、このイエス様誕生のエピソードの中には一つのあるいは二つの大切なメッセージが込められているように思うんですけれども、いかがでしょうか。そこから伝わってくるものがあります。私は一つ二つ三つ取り上げたいと思っています。 まず第一はですね、この救い主は栄光の富を捨てて貧しい姿で来られたのだという事実。栄光の富を捨てて貧しい姿で来られた。実はこのことを指してでしょう。パウロというね、後の宣教者、使徒パウロはこう書いています。手紙の中でね、主はイエス様のことですよ。主イエス様は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。飛んでおられたのに貧しくなられました。イエス様はもともと金持ちだったの？ヨセフ、隠し財産いっぱい持ってたの？そんなことじゃないんですね。飛んでおられたのにっていうのはいつのことかというならば、赤ちゃんとしてお生まれになる前です。前世があったんですか？いろいろ伴うところでしょうけどもね、うん、聖書によりますとありました。別世界におられたのです。天という世界、天と地があり、時々歴史の中でその二つが重なったりするんですけども、実は聖書によるならばイエス・キリスト様は天のお父様、天地の創造者、創造者とね、ご一緒に、ご自分も創造者として、親子で、いわば親子で、この宇宙を、この自然界のすべてをお作りになったのだと教えているんですよ。そんなこと、にわかには信じられないことですけれども、この方によってすべてのものができた。できたもので、この方によらずにできたものは一つもないってね、聖書は言ってます。作り主としての栄光です。そのようなお方がこの地上においでくださるだけに、なんとも貧しい貧しい姿でおいでになった、これはおいでになったことでしょう。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられましたとパウロは言いました。あなた方のためというのは、その手紙を受け取ったみんな、そしてそれは私たちでもあります。私たちのため、何のため、読んでみますと、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。このような姿でおいでくださったことをじっと見つめて、その中に込められた天の思いをわきまえるときに、私たちは豊かなものとされるというんですね。本当に価値あるものは何かということが分かる。そればかりか、実際この命が終わったときに、そう、キリスト様がもともとおられたその天の世界に私たちが移されるときに、そこに永遠の住処を持つものとされる。ですからね、本当に豊かなものとされるわけですよ。そのためだったんだよと言います。その目的のためにこの姿でおいでになった。そしてイエス様は地上の生涯、まあ短かったですね、たった33年で、その33年の歩みを見ますと、ずっと貧しいまんまでした。どっかで巨万の富を築き上げたなんて姿は全然ありません。イエス様をいわば長男として、その次男三男ずっとね、このマリアとヨセフの間から、ま、マリアとヨセフの間から次々と子供が生まれるわけですけれども、合わせて7人兄弟だってことが分かります。イエス様はその長男の立場なんですね。そして家は、生まれ落ちた家庭はというと、ヨセフは大工でした。全部で、子供が7人ですから、9人家族、大工。あまり裕福な暮らしはちょっと望めませんよね。実際そうでした。33歳になってイエス様は家を出ます。救い主としての公の働きのために。で、その時に、志願してイエス様の弟子になろうとする者たちが何人もおりました。でもその者たちに向かって、お前たち覚悟はできているのかと言わんばかりにね、イエス様がおっしゃった言葉があります。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、私には枕するところがありません。定まった家を持たず、旅から旅への、そういう暮らしだったんですね。こういう私に本当にお前はついてくる気があるのかという問いかけだったんでしょう。 賛美歌の中に、匠の家に人となって、匠というのは木工と書きます、大工さんのこと、大工の家に人となって貧しき憂い、生きる悩み、つぶさに舐めたこの人を見てごらんという歌詞があります。貧しくなられたんですね、イエス様。その貧しさを通されました。そして二つ目、この貧しい誕生から感じ取るもう一つのことは、イエス様はご自分をとことん無になさったんだな。第一ポイントと共通点ですけれども、似てますけれども、ご自分をとことん無になさった。無というのはゼロということですね。すっからかん。いや、その物質的にというだけではありません。フィリピの手紙にある言葉を引用しました。キリストはというところですね。ここ2行ほど一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです、うん、神の見姿であられたというんですよ、中身はね。なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないで、例えば神としての権威、絶対の権限、そういうものにしがみつこうとはなさなかった。それを差し出され、そんなものを今はいいと言わんばかりにですね、本当にご自分を無にして、本当だったら命令をして人々を動かし、大自然をも動かすことのできる方なのに、そうはせずに、天のお父様が生をとおっしゃることだけを私はすると、そういう姿勢でもって仕えたんですね。仕えたんですね。一人の人間として、しかもしもべの姿、しもべの姿勢です。お聞きの通りです。イエス様が最後の晩餐を共にされたときに、やおら立ち上がって洗面器に水汲んで、腰にタオルをぶら下げて、弟子たちの足元にひざまずき、さあ足を出せ、そう言って現れたんですね、うん、これは下男のする仕事です。ご主人様に対して下男が取る行動です。それをイエス様は弟子たちに対してなさったんですね。なんという謙遜な、ご自分をとことん無にして、自分を卑しくして取られる行動、そしてそれはついに十字架において極めに達します。次の引用ですけれども、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死に至るまでも従われたのです。人間としては十字架で殺されるなんて、もう身の毛が揺らすほど恐怖が走る処刑ですよ。しかもご自分には何の罪に問われる言われのない純白な心の持ち主でしたから。でも人を救うために、人々の罪を私が代わりにかぶって、その処罰を受ける、この身代わりに免じて救いの道が開ける。天のお父様は、そのために私はお前を地球世界に使わす、良いな、はい、心得ております。そういうやり取りがあって、イエス様はこの地上においでになったわけですよね。すごいことですよね。とことん最後まで、父よ、御心のままをなさってください、そう言って十字架への最後の行程を歩み抜かれたんですね。それゆえ天のお父様は、それでよし、我が子よと。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。こうやって救いの道が開かれたのですね。まあ、このことを考えますとね、主イエス様はあの誕生の時点において、すでにね、十字架に向かう道を歩んでおられた。赤ん坊だからそんな意識持てないはずだ。考えてみればそうかもわかりませんけれども、そのすべてを超えてイエス様の思いは、人となる直前の天のお父様とのやり取りの中でそれがあった、確認があったのです。 もしかしたらば家畜置き場での誕生はその第一歩かもしれないと私は思います。そんなわけでね、一つ二つとこの貝場桶の誕生、貝場桶での誕生から伝わってくるものを取り上げました。そしてもう一つ挙げるならば第三ポイント、場所のない、失礼しました、居場所のない者たちにとって一番近寄りやすい姿を捉えたのだと。居場所のない者たちにとって一番近寄りやすい姿です。さっきの言葉、貝場桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。どこに行っても受け入れてもらえずに、ついに家畜小屋にという、マリアとヨセフ自身居場所を失った存在でした。そして彼らに託されたこの救い主、この救い主に出会った最初の人たちは誰かというと、ご承知の通り羊飼いです。先ほども聖歌隊が歌ってくれました、羊飼いたちを教えてください、聞かせてください。この羊飼いたちがこの日に体験したことはどれほどの大きな喜び感動であったかということを想像してみてください。羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたとありますよね。その彼らに主の使いが、天使が現れて栄光が照らします。恐れる羊飼いたちに、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと天使は宣言します。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。この言葉ですよ皆さん、予備につけて、わあすごい、感動します。つまりこの救い主との最初の出会いに招かれたのは羊飼いたち、そして考えてみれば彼らたちは当時の社会にあって最もね、居場所を失っていた人たちなんですね。これまでもアドベントのメッセージその他でもってお聞きになったでしょう。羊飼いというのはどういう立場にあったか、イスラエルの民ですよ。でもね、生き物を扱う仕事、羊をしょっちゅうね、晩する、夜も昼も、そして様子を見て、世話する、それが仕事ですから、安息日を守ってこれを聖なる日とせよ、どのような仕事もしてはならないというね、このイスラエルの掟きっちり文字通り守れないんですよ。なのにそうしたことを配慮のない律法学者たちは、あの者たちは掟を守ってない、ね、神殿への出入り禁止、何ですかこれ、そういう扱いを受けていたんですね。居場所がなかった。また当時、まあ、ローマ政府が治めているわけですけども、ローマの目から見たらどうなんでしょう。やはり居場所のない人たち、つまり時は今人口調査なんですよ、登録せよというんですね。でも彼らは登録のところに来ていない様子です。なぜならばどうせ税金も払えない貧しい者たちだから、今回の人口調査の対象にならなくてもまあいっかってね、うん、そうなんです。物の数には入らない、野原に捨て置かれた人たち、どれほど寂しかったでしょう。私たちも今の時代、いろんな理由、いろんな事情からね、物の数に入らない、蔑んで見られたり、のけ者にされたり、寂しい思いを 人噛みしめている人たちがいっぱいいると思います。でも居場所のない者たちにとってイエス様の存在はなんと近寄りやすいお方でしょう。その時のね、天の使いの言葉、これが目印だというね、救い主の目印は何かというと、解剖家に寝ている赤ん坊なんですよ。もしも生まれる場所が違っていて、天の使いがこういうお告げをしたとしたらどう思いますか。皆の者、素晴らしい喜びの知らせを伝えよう。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった。町一番のホテルの最上階の奥の間、錦の産毛を着て絹の布団に寝ておられる、それが目印であるそんなこと言われたらね、町一番のホテルの最上階奥の間、絹の布団、到底俺たちが近づける場所じゃないな、ね、まあじゃあ遠くからちょっと拝ませてもらおうかってね、ホテルの方向向いて手合わせるぐらいでしょう。でもそうじゃなかった。布にくるまって解剖桶に寝ておられる赤ん坊、それが目印だと。解剖桶があるところで言ったら、もちろん家畜置き場で、家畜置き場といったらば、羊飼いたちにとっては最も近づきやすいものじゃないところじゃないですか、ね、羊飼いたちは同じ匂いのするものたちですよ。居心地のいいところですよ。もうそっともう何の躊躇もなく行けるところですよ。ですから見てください、この天の使いの お告げと天使の歌詞を聞いた後ね、15節、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。何と話し合っていましたか。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう、ね、そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。どこの家畜置き場だろう。まずあそこ行ってみようって言ってみたけど、そこにはそんな要素何にもない。いや、どこだろう、あっちだろう、いや、こっちだろう。何箇所か探したようですね。探し当てたと書いてありますからね。でも、何箇所目かに、おられたんですよ。おお、見ろ、おるおる、赤ん坊がおる、貝の赤に寝ておられる、お、そこにあるこのお若いのが、その父親、母親か。そうなんですよね。そうやって彼らは出会うのです。ヨセフ・マリアは羊飼いたちがどんな風にしてここにやってきたか、その感動を分かち合ってもらったことでしょう。わしらがずっと先祖の代から待ち込まれておった救い主がこのお方か。ひざまずいて、どれほど彼らはうやうやしくあふれる喜びでこの赤ん坊を礼拝したことか。私たちお互いにとってイエス様は遠い方ではない、近いお方です。特に自分のこの心を馬小屋のようだなと正直に認める人にとっては、家畜小屋の誕生、それは暗に私たちの心を指しているんじゃないかなと思うわけですよ。決していつも綺麗ではない、まあ、綺麗な時もあるかもしれないけども、大抵何かしらの汚れがあるな、私の心ってって思うところありませんか。変なこだわり、妬み、競争意識、変なプライド、それでごねたり、こんな何だっていうか、大手頃に振りかけてもどうにもならないほどのね、この、まあ、人格的な悪臭といいましょうかね、そんなのが漂い出す、まあ、こんなところ、とてもとてもとてもとても高貴なお方が来てお宿り暮らさるような場所ではありませんという、そのことを正直に認める人であるならば、いや、それを認めるあなたの心にこそ私を迎えておくれ、 そこに宿らせておくれ。それがイエス様ではないでしょうか。そこに宿ってください。カナダの刑務所で荒れていた殺人犯、彼の荒れた心に娘の愛が宿りました。感謝してくださった時に、その愛は大きく大きく彼の心を支配していって、別人のように作り変えてくれました。イエス様がもしも私たちの馬小屋の心に宿ってくださるならば、どんなことが起こりうるでしょうか。十字架の意味を知っている者は、ああそうなんだ、まず許してもらえるんだ、それが分かります。どんな過去があろうとも許してくださる。そしてありがままでまず受け止めてもらい、愛して抱きしめられて、そこから新しい希望へと向かっていける、そういう力が注がれることも分かります。この度加古川刑務所に、行った時に、聖歌隊の有志の方々も一緒にしてくださいまして、合計16人でね、何を歌ったか、クリスマスソングも歌ったんですけれども、それに加えてね、上を向いて歩こう、これ歌ったんですね、坂本九ちゃんの歌、皆さんも一緒に歌いました、あの歌はね、なかなか味がある歌だったなって私は改めて思いましたよ。歌詞、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、切ない歌です。思い出す春の日、一人ぼっちの夜、そして上を向いて歩こう、にじんだ星を数えて、思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上、幸せは空の上、どっか遠いところにある。そしてそれに続いて3節目なんだっけかな、そうそうそう、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、口笛がちょっと入って、それから思い出す秋の日、一人ぼっちの夜。メロディーとしては結構明るい感じなんですけども、内容本当に寂しいんですね。春も夏も秋も一人ぼっち、この歌があんなにも共感を呼んでたくさんの人に愛されたのはね、そういう寂しさを味わっている人がいっぱいいっぱいいるからではないですか。今日お集いの皆さんはいかがですか。そういえば私も時々そういう一人ぼっちの夜の寂しさを味わっているんだよなという方がいらっしゃるでしょうか。私はあの歌すっかり気に入って、いつもの癖が出てしまいました。続きを書きたいって。もしも春夏秋だけならば冬がないんですよ、あの歌ね。冬を作ろうって。しかもその冬はね、クリスマスにしよう。そしてこの寂しい心にイエス様が訪ねてくださったという内容にしよう。それでこんなふうに歌ったんです。皆さんその歌詞を書いておきました。聖歌隊の皆さんって、刑務所をご一緒くださった方々ね、よかったら一緒に歌ってください。いいですか、うん、たまには不謹慎と言わないでください。こういう歌詞にしたんですから。一緒に歌ってください。いいですか。そんな私の心にもですよ。そんな私の心に今、小さな灯火が灯った。嬉しいな、冬の日、クリスマスの夜。空を見上げて歌おう。こんなに暖かな愛が注がれて、 いたなんて夢のような話、幸せはそばにあった、幸せはこんな近くに、だからイエス様お願い、私の不孫屋の心に住み着いて、いつまでも一緒にいてください。そんな私の心、寂しい心にね、灯火が灯るんですよ。クリスマスの夜に灯ったんですよ。だから空を見上げて、それまではね、幸せは遠く、遠い、雲の向こうだ、空の上だと思ってたんですけれども、でもね、今はその同じ空の上からこちらを見てる方がわかるわけですよ。天のお父さんです。イエス様です。こんな温かな愛を私に注いでいてくれたなんて、思いがけない近くに幸せはあった。幸せはこんな近くに。だって、遠くでなくて、遠くにおられたと思ってた方がね、降りてきてくれたんでしょう。ね。そして、あの家畜小屋。家畜小屋のような私の心に、降りてきてくださった。ありがたいな。だから、こんな薄汚れた心の私ですけれども、よかったらば、私の中にも今来てください。今来てください。住み着いてください、ずっと離れないでいてくださいというね、そういう歌です。皆さん、この歌はあなたの歌でしょうか？あなたの歌にすでになっているでしょうか？クリスマスじゃなくてもいいんです。あなたがイエス様と出会ったあの時起こった、言葉には尽くせない。夢のような話。そうですよね。でも夢ではない。歴史に刻まれた十字架。三日後の復活。天に帰られて、再びおいでくださるという約束。私たちはシンプルにそれを感謝して受け止めていくときに、どんな人にも、どんな寂しい人にも、希望の明日が生まれるんです。もしもそんな体験、私は全く分かりませんとおっしゃるならば、今日こそその第一歩を踏み出されてはいかがですか。イエス様、私の心を開きます。まあ、このアウトラインの最後にね、お祈りが書いてあるんですよ、ね、どうぞこれからお祈りに入りたいと思いますので、しばし祈りましょう。祈りの中でここに書いた祈りが、ああ、これは私のことだと思うんでしたらば、どうぞこの祈りを自分の祈りとしてね、ゆっくり捧げてください。いや、私はすでに受け入れてますというんだったらば、感謝です。受け入れたことを感謝しましょう。いや、でも私の心が冷えてるな、もしかしたらイエス様また外に追い出してしまってるかもと思うならば、イエス様はもう一遍ノックしてますよ。いや、私は戸の外に立って叩く。私の声を聞くならば、戸を開けなさい。私は入るよ。そのお言葉にも感謝して、そういう方はそういう方としての祈りを捧げましょう。それでは、立てる方はゆっくりお立ちくださって、無意の方は座ったままで、しばしお祈りをしましょう。 うぞイエス様の名を呼んで、今のあなたの偽たる気持ちそのままも申し上げてください。イエス様喜んで聞いてくださいます。ハレルヤ。救い主のイエス様、ご覧ください。あなたが愛して救おうとなさった一人一人がここにおります。赤ん坊の姿でおいでくださってありがとうございます。あんな場所にお生まれくださってありがとうございます。象徴的にそこから私たちに語りかけるくることがこんなにもあります。イエス様、あなたを讃えます。感謝します。心を開いてお迎えします。心の隅々まであなたが満たしてください。ああ、天の愛がここに宿り、私たちを生まれ変わらせ新しくし、また喜んで愛を施す人間に変えてくださる、期待いたします。新しい年もその愛で突き動かされて温められて、周りの人たちに仕えていけますように、一人一人を用いてください。今日初めてイエス様あなたに向き合ってあなたの名を呼んだ方がこの中に何人かいらっしゃるでしょうか。どうぞその方を祝福ください。新しい出発の日としてくださるようにお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。